さん、おはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はこのヘブル人への手紙の11章といえば、もう信仰について、信仰の先輩方のその信仰のその素晴らしさ、アブラハムから始まってとこう書かれています。そして今日の箇所はさらにこの信仰を伝えるならば、これ以上何を言おうか、さらに、信仰の先輩方を列挙して、これでもかというぐらい、このその方々とその方々の信仰、どのような信仰だったのかということを、記述しています。今日も共にそこから神様の御声を聞いていきましょう。
ヘブル人への手紙11章32節から40節。この他何を言おうか、もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエルおよび預言者たちについて語り出すなら時間が足りないであろう。彼らは信仰によって国々を征服し、義を行い、約束のものを受け、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者は強くされ、戦いの勇者となり、他国の軍を退かせた。女たちはその死者たちを蘇らさせてもらった。他の者はさらに勝った命に蘇るために、拷問の苦しみに甘んじ、放免されることを願わなかった。なお他の者たちはあざけられ、鞭打たれ、縛り上げられ、投獄されるほどの目にあった。神は私たちのためにさらに良いものをあらかじめ備えてくださっているので、私たちを他にしては彼らが全うされることはない。
今日の聖書の箇所は、このヘブル人への手紙の11章の一節、信仰は望んでいる事柄、そしてを保証し、目に見えないものを確信するものですというところから始まって、そしてアブラハムの信仰はこうです、イサクを捧げましたときます。しかし今日の聖書の箇所に出てくるその信仰の先輩方は、どちらかというと聖霊によって変えられた人たちということができるんじゃないかなって思います。今日はその聖霊によってどのように変えられるのかということを3つ見たいと思います。まず第1番目は、力を与えられます。今日の箇所で出てくるこのサムソンやダビデ、彼らの信仰、彼らの勝利というのは、本当にこの霊が下った、彼の上に聖霊が下って、そして勝利したという記事を読むことができます。サムソンも単独でも力があったのかもしれません。まあ一説によると、それほどのこのものではなかったんじゃないかっていう説もあります。しかしこのサムソンが勝利を収めるとき、戦うとき、いつも激しく霊が注がれて、彼は戦う、そして圧倒的な勝利者となる。私たちも同じように賜物やその特徴というものが与えられていると思いますけれども、それを用いるときに原動力となるものは聖霊の力です。今日その賜物を用いるとき、またあなたにとってこの戦いという、そのような場所で、まず聖霊によって偉大なる力をいただいて働きたいと思います。進んでいきたいと思います。二つ目は、その人自身を変えます。聖霊はその人自身を内側から変えてくださいます。今日のこのギデオン、まず最初に出てくるギデオン、まあ皆さんもご存知だと思いますけれども、彼は神様から勇士をと呼ばれて、勇士となって 圧倒的な勝利者になっていきます。ところが、彼は最初は本当に、弱いものでした。臆病者で、本当にこの酒舟の、このぶどうを踏んで酒をこう作っていく、そのような桶の中に隠れていました。外は戦いで溢れていましたけれども、私のようなものが何ができるでしょうか。本当にこの臆病で暮れていました。小さなものでした。しかし、神様は、そのギデオンに勇士をと語りかけ、彼を本当の勇士としてくださったんです。なんと素晴らしいことでしょうか。私たちも本当にこの、いろいろな問題や、この人生の課題、試練、そういったものを前にするときに、またチャレンジするものを前にするときに、自分は本当に小さくて、そんなことはできない。この自分の小ささや弱さに、この、嘆くこともあると思います。私も実はこのメッセージを語る前は本当に祈って、神様に勇気をいただいて御言葉を伝えさせていただいています。そんな本当に臆病者です。でも今日は聖霊があなたを、私を本当に勇士として、私たち自身を変えてくださる体験をしたいと思います。3つ目は、聖霊は視点を変えてくれます。見る、その方向を変えてくださいます。今日の聖書の箇所を見ると、約束のものを得たという人と、約束のものを得ることができなかったという人がいます。しかし、彼らはもっと素晴らしいものを神様が用意してくださって、そしてさらに何よりも永遠の命を、素晴らしい神の国を見せてくださっている。そのような中にあるからこそ、本当にこのすごい、迫害や試練、そして、攻撃に耐えることができました。本当に驚くような石で打たれ、また剣で切り倒され、ノコギリで引かれ、無一文になり悩まされ苦しめられと書いたり、どれほどの苦しみだったでしょうか。でも彼らがそれを耐えることができたのは、視点を本当に目の前の試練や困難、苦しみに目を向けるのではなくて、永遠の命、そして神様が与えてくださる素晴らしい約束の祝福を期待して、またそれに目を向けて、歩んだからこそそこを通り抜けることができたんです。私たちも今日、目の前の小さなこと、永遠と比べるならば本当に小さなものかもしれません。そのようなものにとらわれて小さくなって、また苦しめられるのではなくて、神様がもっと優れたものを用意してくださり、そして何よりも永遠の命、神様と共に住む素晴らしい永遠の世界が私たちの前に広がっていることを見せていただきたいと思います。最後にお祈りします。ハレルヤ。神様、今日もあなたが御言葉を通して語ってくださったことを感謝します。信仰の先輩たち、偉大な先輩たちも本当に小さく弱いものでした。しかし聖霊様、あなたが豊かに臨むときに力が与えられ、圧倒的な勝利者とならしてくださり、また私たち自身を、彼ら自身を本当に変えて勇士としてくださり、そして視点を変えて本当に見るべき、あなたの素晴らしい、あなたが用意してくださっている祝福と永遠の命を見て、この試練を乗り越えることができるように、神様どうぞ聖霊様が一人一人の上に豊かに臨んでください。また今病の中にあって入院しておられる方や、癌と戦っておられる方々の上にあなたが見ておいてくださり、癒しと 信仰と希望を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。